やれやれ、ジョニーです。
松尾です。
ハルキストの松尾さんですけども、
そうですね
どうでもよかった。
否定するそういうことに疲れてきている。
まあそんなね、
はい、
我々、まあ、もう僕はもう村上春樹初心者、
うん、
で、まあ、村上春樹を好きと言ってはばからない松尾さんが、
そうですね、
まあ、村上春樹の作品を読んで、うん、あでもないこうでもないよという趣旨の今回は、結局 5作目ぐらいですか。
うん、もう結構
もっと来たよね。
5作じゃないと思います。もっとも
っといって
よかったって、う
ん、まあ、じゃあそんな中で、はい、松尾さんがもうハルキストと名乗るためには、うん、まあ、これだけは読んどけっていう中の一つ、
そうですね、
でノルウェーの
日本で一番売れた小説ですか。
あ、そうなの。これ
そう売れてるんだ。少なくとも、うん、なんかあの近代文学と現代文学ではね、
なるほどね、
夏目漱石と比べてどうなのかちょっと分かんないですけど、
まあ確かに、
でも相当
売れてるからね。
そう
日本人すごいですね。なんか、
まあ、なんか
これが一番売れてたんだ。
一時期なんかそのね、ノルウェーの森を持って歩く、うん、ことがステータスみたいな。
へー、あの赤と緑
の、ね、うん、みたいなぐらいだ。でもある社会的な
表紙になって
みたいな感じだった。
そういう人たちは今でも村上春樹読んでるんですかね。
どうなんですかね。まあそれこそ私らの親の世代ぐらいじゃないですかね。
そうですね、多分。そう、確かにこの人はまあ、そうだね。この作品の主人公なんかも多分うちの親ぐらいの年齢とかですね。多分学生闘争とか。
ああ、そうそうそうそう、うん、はい、1969年に、
うん、
要は
大学生だったっていうね、うん、いやいやいや69年そうだね。
そうだね、
親ぐらいの、はい、でどうでした、久しぶりに読んで。
やっぱり面白かったですよ、
うん、いや僕もね、僕は多分2回目なんです。
あ、
それこそ20年前に君にお勧めされて読んだんじゃないかな。ノルウェーの森
すごいね、
うん、
20年越しにまた
20年越しにまた
同じ時計
ほぼ、まあほぼ覚えてなかったです。ほぼ覚えてなかったですね。まあなんとなく覚えてるなってところもいくつかあったんですけど、
はい、
ただやっぱりこう今読んでやっと分かることとかもたくさんあったと思うんで。
なるほど、まあ確かにね、やっぱね、その年齢とかその時に置かれてる状況とかで本当に見え方変わりますからね。
全然違ったと思いますよ
本は、
うん、当時だって大学生ですらなかったわけだから、僕は多分最初読んだ時は。
そうね、
うん、だからもうごっちごちの童貞でしたし、
うん、
なんかこういろいろ全然感じるものが違ったと思います。
まあ、そうですよ、
はい、当時は多分僕は直子派だったはずです。
おお、は
い、16歳の
頃、
今もどっちでもないです
緑でも
緑でもないです。
直子でも
ない、まあ、強いて言えばあのおばさんぐらいですね。あのおばさんよかったな。直子の
玲子さん
が一番話してていいなと思います。かろうじて話が通じる。
初見さんより。
初見さんね、初見さん男見る目ないもん。
確かに初見さんはね、うん、確かに我々みたいな人は好きにならない、うん、
ならないです。僕もそろそろ自分の理想と需要とこういろいろ計算しますから、初見さん僕には惹かれないよ。
そうね、
多分ね、生涯悪い男に捕まってきますよ。
死んじゃった
よ。あ、初見さん死んだんだっけ。
自殺しました。
あ、自殺したのか。
で自殺して、
うん、
長澤さんから、
うん、
なんか初見の死はそれでも 僕にとって、
うん、
辛いことです。
ああ、そうなったね。
で主人公が手紙を破りして、
破りしてたね。
二度と長澤さんとそれから会うことはなかったみたいな。
うん、
そりゃそうだろうと。
まあそうだね。そうだそうだ。この話とにかく自殺しすぎなんですよ人が。
まあとにかく死ぬよね。で奈緒子のお姉さん。
お姉さんもそうだし。
気づき。
うん、気づき。
初見。
初見。そして奈緒子。
奈緒子。
ね、飾られてる限りではそんなもんかな。
なもんかね。
とにかく周りの人間が次々死ぬよね。
うん、
そまあ、
うん、ノルウェーの森のでも一個のこの重要なテーマだとは思いますけどね。
まあ、死はね。そこまで初見さん殺すことなかったと思うよ俺。
まあね。まあだから。死ぬことでしか解決できないジレンマみたいなものをまあ書きたかったっていうのもある。
武士じゃん、もうそれ武士だよ。君が嫌いな武士だよ。いや捨ててこう。
自殺がいいか悪いかって言う、人それぞれ結構考え方違うと思うんですよ、
うんうん、そうだね。
私は、
うん、
結構肯定派なんですよ、
うん、
死にゃいいじゃんって、
うん、
だからなんかその確かに自殺っていうものが、うん、まあ、世の中でどれぐらい行われてるのかちょっと分からんですが、
300万人、そんなにないか、300万もそうだね、年3000人とかだよな。
お、世界で、
あ、日本で、
あ、日本で、ね、あ、でも意外と少ないかな、韓国的に。
そんな、まあまあそうなんだ、うん、
まあ結構な
数、た多分死因老衰以外で一番多いんじゃないですか、
うん、
多分。
だからなんかその、まあ、確かに一冊の本の中で自殺した人間多すぎるとは思いますけど、
うんうん、
まあ、そんなにだからなんだろう、おかしくはないっていうか、
うん、
まあまあそういうこともあんのかな。
いやいいよ、会ってたまるかそんなに。いや、まあまあそうね、
でもその何ていうんですかね、うん、一冊を通して、
はい、
まあ、総合的には楽しめたんですか。
いや正直、
うん、
そこなんですけど、
うん、
一番好きっすね。
おう、ハルキの中では
一番好きっすね。
お、まさかノルウェーの森に来るとはでもあんま思ってなかった。
本当ですか。いや、あの正直、
うん、
一番まともだと思います主人公が。
まあこれはなんだろう、あのファンタジー要素一切ないですからね。
ないよね、
うん、
でまあ主人公それなりにユーモラスじゃないですか、
うん、
海が干上がってなんだっけ海が干上がって私のこと可愛いと思うって、海が干上がってなんか空が青いほど可愛いみたいな
こと言ったりと
か、あの結構僕が好きだったのは玲子さんに、
うん、
昨日はどこまで話したっけつって、ウミツバメの巣を取りに行く絶景、断崖絶壁に行くところまでですねっていう感じとか、ちょっと結構ユーモラスですよね、うん、主人公結構好きです、
うん、
少なくとも妻を待つからあの井戸に行くみたいな気の狂ったやつとはちょっとレベルが違いますね。
岡田徹より
岡田徹は本当に気狂ってるんだよ。言ってることが一応一貫してるというか、うん、まあまあ共感できますよそれなりに、
うん、
立派だと思うしね、こういう人、尊敬もできるし共感もある程度できる、
うん、
まあ、すぐ手こきしてもらうと思うのはどうかと思うけど、何個にやるとすぐ勃起するんだから本当に。
だって二十歳だで。
そうだね、
勃起はするべ。
勃起はするよ、
だってそういう時代だよ
二
十歳って。
まあそうかもしれない、
そうかもしれない。セックスのことしか、まあ8割セックス。
そうですね。でも残りの2割でよく考えてますよこの子は。
しかも一応だって緑とも、
うん、
ちゃんとけじめつくまでセックスしない
しないしないしない、偉い偉い。
その間いろんな女とは寝たけど、
そういろいろ寝てんだよ。そこだよ。そこはある、そういうところもある確かに。 こいつなん、どちらから誘うともなしにホテルに入ったよね。
そうね、
なんか地方から来てる女の子
2人の、ありましたありました、
1人を見送ってさ、
うん、
そんなことある？
少なくとも私の人生にはなかったですけど。
ないよね。
ない
ないないよとかいろいろ思いながらも、まあでも僕は村上春樹の今までの中では一番好きですね。ファンタジー要素がないと言ってるんだかもしれないけど、
ね、
異世界行かないから、
ね、うん、そういう意味では非常にこう現実的な、
うん、分かりやすい話が、うん、ちょっと人が死ぬことで何かを変えようとしすぎだなっていう気はするけどね。
うん、まあね、だから自分もね、うん、理性では、
うん、
緑の方がいいと思ってるんですけど、うん、でも本能的に私はナオコ
だろうね。君はああいう子好きだもんね。本能的に。
もうだからね、ちょっと思うんですけど、
はい、
そのノルウェーの森の、
うん、
ような経験は私はもちろんないですけど、
はい、
ないですけど、もし主人公と自分が同じ立場だったら、
うん、
なんかその似たような道筋を
たど、う
ん、はいはい、りそうな気がするんですよ、本当に。
そうだね、そうかもしれない、
うん、って考えて、やっぱりこの本をやっぱ何回も読んでしまうのかもしれないと思ってる。
なるほどね。確かに結構ここまで主人公の選択がたくさん明確に取られた小説って少ない気がするんですよ。なんか あらゆる場面でいろんなことを彼は選択してるんだけど、それがなんかね結構、うん、明確で気持ちいいというかね、彼の決断する方向がすごい、あんまり流されないじゃないですか、いろんな状況に。この主人公って
そうですね、
なんか自分の選択で勉強して、
うん、
自分の選択で京都に行って、
うん、
自分の選択でバイトをしてみたいな、うん、なんか感じ、なんか全てを引き受けてる感じ、自立してる感じっていうのが僕は結構、
うん、
好感高いですね、うん、少なくともあざを顔にあるあざを舐めてもらってお金もらってるやつによよっぽど好感の高いですね。
何ですか、もう岡田徹に何か恨みがあるぐらい。
岡田徹やっぱね、気がついたもんね、よくわかんねえんだ、あいつ。俺の心に傷跡を残してるんですよ。いや、でも松尾さんにね、その50回近く読んだという松尾さんに聞きたいんだけど、
うん、
ノルウェーの森って構造的には、
うん、
物語の最初が一番年取ってるじゃないですか。
うん、
で、ずっと階層が続くじゃん。
そうですね。
で最初のところでさ、ナオコのことを思い出しそうとして、まあ、もうちょっと忘れかけてるよなっていうことにちょっと軽く失望というかして、
うん、
でも今なら分かる、ナオコは 俺のことを愛してすらいなかったんだと言うじゃないですか、
はい、うんうん、
で最後まで読んでやっぱり あそこを読み返して思ったんだけど、やっぱりナオコは主人公のことを愛してもすらもいなかったのかね。
うーん、いろいろ解釈しようと思えば、
うん、
結局どうにでも解釈できちゃうっていう範疇ではあると思うんですけど、う
ん、もちろんね、
自分的にはその通りだと思いますよ、うん、多分最後までナオコは、
うん、
その主人公のことは見てなかったと思いますよ、
うん、あ、そうなんだ、
うん、なんだろう、見てなかったっていうのはその友達として、
うん、
とか人間としてとかっていう意味では、
うん、
まあ、もちろん大事な人だったんでしょうけど、
うん、
恋人、
うん、
とか、うん、まあ、伴侶まではいかないだろうけど、うん、とかっていうそういう意味では多分一回も見てないんじゃないのかな、
あ、そうなんだ、
っていうふうに私は少なくともずっと思って、うん、てましたけどね、なんかその、うん、常にやっぱり直子の中には気づきが
そういうことい
て、
うんうん、
気づきがその恋人であり伴侶でありっていう部分を、
うん、
直子の中で多分ずっと確立され ったまんまだったと思う最後まで、
うん、
そこに主人公が入る余地があったかと言われれば私はなかったんだろうな、
うん、
と思います最後までやっぱり読んでも何回読んでもね、一緒にめちゃくちゃ歩いたりとか、
うん、
一回やっちゃったりとかしましたけど、
うん、
あれも、まあ、一回やっただけですよ。
そうだね。
で、あれを機に多分より強固になったんですよ多分、
うん、
ナオコの中で、
うん、
私は木月くんしかいないんだというか、だからもうその後あそこの病なんか病棟っていうか、
うんうん、村でね、京都でね、
うん、そう入院してた施設にいる時は、うん、もう多分そういう接し方はほぼしてないはず、うん、いや手こきはしてましたけど、
手こきはしたね、
手こきはしてましたけど、なんていうの、あれはその主人公に対しての多分罪悪感とか、うん、そういうなんかこう果たしてあげなきゃいけない、まあ、ある種義務みたいなものとしての行為だったんだろうなみたいな。だからね、
義務手こき悲しすぎるよ、ね、
そう。だからあの場面は、いやもう単純にただエロいとかじゃなくて、いや本当にね、あれもうすごい虚しい場面だと思うんですよ。
いやそう悲しいよねあれ、
やるせない、
やるせないね。義務手こきでしょ、お付き合い手こきでしょあれ。
そうだね、本当に。
いやまた主人公がそれに単純に気持ちよがってんのも悲しいよね。
やっぱ二十歳の男の
悲しいさがでさ、あれは一人で盛り上がっちゃって、
うん、だけどまあ主人公としては信じたかったんだと思うんですけどね、うん、
そうね、
その気づきへの思いも含めて全部俺が引き取るっていう、
そうだね、
だからある意味男らしいと思いますけど、
ね、男らしいっすよ、うん、男、
うん、
名前出てたっけ、
渡辺
くんか、いや途中さこう人格が入れ替わった彼女が出てきてさ、すごいエロいことするみたいなシーンがあるでしょ、玲子さんと同じ病棟に寝てたら直子が起きてきて、なんか焦点の定まってない
で、ああ、なんか服をスルスル脱ぎ出して、
ね、あれ脱いで何もしないでもう一回帰るんだよね。
ああそうそうそうそうそうそう、
あれ何
あそこは何なんだろうね、
あれ余計じゃない、
うん、別にいらないっちゃいらないところだと思いますけど、
うん、
まあ直子が、まあ、頭が若干おかしく
なってるってことか
っていうことなんだじゃないんですかね。
あ、なんか個人的にはあっちの方の人が自分で死んじゃったのかなとかね。
あ、まあね、そういうことなのかもしれないけど、でもまあなんか最後の、うん、なお子が自殺する時の、うん、その玲子さんと過ごした感じを見ると、はい、
うん、
そういう感じよりはどっちかというとまともな、
うん、
なお子が
そうだ、ね、
もう自分は死ぬことでしかあって、うん、結局いろんなことを解決できないんだっていうことを決めちゃって、うん、すっきりしたみたいな。
そうね、つきものが落ちたような感じしたよね。
そうそうそうそう、だから、
いや、あの瞬間何だったんだろうなと。
まあね、何とも言えないけど、
何とも言えないっすよ。いや、なんかね、特攻隊
突撃隊
突撃隊踏みすぎやね、扱いが。
いやあれはもう何ていうんですか、ノルウェーの森の、
うん、
におけるなと
コメディリリーフ、
そう
来たらかわいそすぎるだろ、何か
最後の両親と言っても過言では
ない。あれかわいそすぎない、別に彼何も悪いことしてないじゃん、
何も悪いことしてない、
まあ、ちょっと迷惑なんだけどね
でもなんか いやすごい上手いんだなと思うのは、うん、あこういうやついるよなって。
そうだね、
うん、あの、うん、なんだろう、ベッドの上でラジオ体操やって、うん、跳躍やるところを譲らないとかね、
うんうん、
あのなんか高熱を出して、
うん、
面倒見てもらったのにケロッとしてなんか治ったら別にそんなに感謝もしてない、
ね、あるあるある。
でなんかその主人公がデートかなんか、うん、なんか不倫しちゃって、よかったよあの無料招待券みたいなこと言ったりとか、
ね、
しちゃう感じ、
うん、でも彼はさ確か恵まれない農家かなんかの三男坊かなんか確かね。かわいそうすぎるだろう。
きっと水族運河で自慰してると、
自慰ぐじょぐしてとかな、ロサンゼルスの夜景だっけ、なんかそんなひっそりと入れ替わったりとかして、いやなんかね、
だから資料にいたことはないから私わかんないですけど、
あの子は
なんじゃないのかなとか、
そうあんなもんですね。でも男子寮が出てきてすごいやっぱ親近感がいったっすよ。20年前はほら男子寮住んだことなかったけど、
うん、
大学時代僕はずっと男子寮だったから、
うん、
なんかすごいいろいろ思い浮かんで、やっぱ結構長澤さんみたいな人にも会ったし、なんか結構そのあの面白かったですね。自分の構成もうちょっと大学時代にもう一回読んだけばよかったなってすら思いました。
お、
うん、まっただ中にいるとまたそれはそれと違う、
全然違うでしょうね、きっと。
こんなのがあるんじゃないかなと思って、
割とだからやっぱあのノルウェーの森はすごいすごいなと思う、
うん、
私もだから基本的には多分好きなんですよ、
うん、
好きなんだけど、人物描写の奥深さも結構、
うん、
いやよくできてるなと思うし、うん、あと情景描写もねすごいなと思うんですよね、
うん、
多分そのまあジョニーさんと自分で思い描いてる絵は違うでしょうけど、
違う、ね、
そのなんかこう何回も読んでるからっていうのもあるかもしれないですけど、うん、あのその京都のその施設の雰囲気だとか、
うんうん、
あの直子に手こぎしてもらった原っぱの情景だとか、
うん
うん、あとはその緑と、
うん、
あのベランダで
いいシーンだ、
ギターを
弾いてて何気なくキスするやつね、
そうで果樹見てるみたいな。
何気なくキスするってある知らないけど、
いや自分の人生の中はなかったですけど、
ないでしょ
う、なかったですけど、そういう人生もあるらしいですよ。
自暴自棄になって息ずる女の子と寝ちゃったりとか、まあ、してる人実際はいるんだけど、実際にいるんだけど俺の周りにも、
うん、
俺はないし、
自分は大好きだ。
なんかね、あとそう緑ちゃん、
はい、
なんか前上巻と下巻で全然映画からドイツ人物とは思えなくない、うん、急に可愛くならない、ご飯
まあだからその主人公のことを好きになった、
うん、
なる前と後みたいな感じなんでしょ
う。なんか平然とウルグアイの嘘つくとかさ嘘かいっていう
まああれはなんかこう緑らしい、
緑ジョークなんだよね、だから、
うん、まあジョークっていうよりは多分そういうなんか自分の多分重たいものを、うん、多分その渡辺、その当時の渡辺君との付き合い程度の人に話したくないっていうか、
そうだね、
自分ってそういうタイプの人間じゃないよっていう感じ。
そうかもしれない。いやもう随分だよ、緑後半から急に可愛くなるんです。
そう
だけどめっちゃ めんどくさいけど、
めんどくさい、
緑めんどくさくないですか。なんで髪切ったの気づかないのとかっていうのをさ、あれちょっとコーラ買いに行く時間ぐらいの時間にさベーって手紙に何ページか結構長い量書くでしょ、信じられないです。私とお泊まり道具持ってきたのにぐちぐちぐちぐち書いてさうわ超めんどくせえと思ってやすよ、読んで。
まあね、
めんどくさくないですか。
めんどくさい、
私髪切ったよ、知らんがな、そんなの知らんがなっていう。いや渡辺きっと苦労するよ。
いやでもね、緑いい女だと思いますよ。
ですか、
そういうところは確かにあった、
あった、
うん、あったけど 多分基本的には、うん、その要は愛を与えてれば多分基本的には多分自分に尽くしてくれるようなタイプの女性だと、その料理めっちゃうまいですからね。
まあね、でも重いよ。
重い？
重いっす。なんだっけ、なんだっけ、ケーキ屋さんに買いに行ったらええってくだりあったじゃないですか。
あるでしょうね。
ごめんよ、両方買ってくる時だった。僕らバカだったよ。もう俺あの時初めて俺もやれやれと思ったもん、ね、
いやでもああいうのいいと思いますけどね。
いいっすか。いや君はいいんだろうな。
多分なんかね、ああいうことをなんか本気でやってほしいわけではなくて、うん、要はそういう精神状態が大事だということ
だ。そうだね。
俺はお前の全てを受け入れるよっていう、そういう愛をくれってことですよね。
めんどくせえよ。まあ、もう僕はちょっとそういうのじゃないですね。
そうじゃない。
なんか別に食べたいケーキじゃなくても黙って食べてくれる女の子ですね。あんまり物には変わんないしみたいな。
そうっすか。
そうっす。違う？
え？
違う？
なんだろうね。
君でもああいうわがままのも好きだよね。
自分結局なんかね、もうわがままな女の子としか付き合ってもないんだろうな。しかもなんだろう、だからさっきも言ってましたけど、うん、そういうの可愛いとかって思っちゃう時点で、うん、もう多分そういうフェチなんですよ。
そうだね。
もうなんかこうわがままとかちょっと病んでるとか全部引き取ってやっちゃうんでしょうね。
いや確かに、だからそういう意味ではノルウェーの森の主人公は君と精神構造が極めて近いかもしれない。
いや本当そんな感じしちゃいます
もん。厄介事を進んで引き受けてるように。
あ、そうですね。
背負い込んでるように。
だからすげえよく分かりますもん。あ、俺もそっち行っちゃうよって。
かね。
まあ恋人に自殺されたことないですけど。
ないよ。
なんか同じような選択をして、うん、しそうな気がします。
あとさ、でも直子はさ、私のこと忘れないでねって言うじゃないですか。
あ、はい、
あれは何なんですかね。
うーん、
なんかもうこの世にさ、結局自殺することでしか解決できないとしたら、うん、もうこの世に未練はないってことじゃないんですか。
まあね、
そのなんでこう主人公をおそらくというか確実に直子は自分からの行為に気づいてるじゃないですか、渡辺君の行為に。でもそれで私のこと忘れないでねって言って死ぬってさ、よっぽどひどい女じゃないですか。わがまま全開じゃん。私のことは忘れて早く次の人、好きな人見つけなねって言って死ぬならわかるよ。
いや、ね、いろんな解釈あるんでしょうけど、
君の解釈聞きたいです。
逆に言うと、
うん、
そういうことで忘れさせようとしたのかもしれないとも思うんですよ。いや私のことはもう気にしないで忘れて生きてよって言う方が、あの時の渡辺にとっては多分辛かっただろうなと思うんですよ。私のことなんかもう忘れて次の人生歩んでって言われることの方が多分辛いだろうなって直子が分かった上で、私のこと忘れないでねっていうことで、なんだろう、その時の渡辺は救われただろうし、でもやっぱり記憶って薄れていくもんです
よね。
だからっていう、その時間の解決の方を渡辺にこう直子は渡したんじゃないのかなっていう気はする。だからあれが割と直子の優しさみたいな。
だって手紙は楽しみにしてるんだろう。でも
その中でもあれはもう友人としてみたいなところなんだ。あの時はだってまだそれなりに一応回復しようと努めてた時だから。
そっか、
まあ、解釈はいろいろ
いろいろある、
いろいろできますけど。
あとはあの女の子魅力的でしたね。レイコのピアノの教え子。 完全に悪意の塊、
ガチレズのね、
ガチレズのあれひどくないですか。
あれね、だからもうレイコさんも運が悪かったとしか
言いようがないです、
言いようがないですけどね。
あんな悪意の塊みたいなのいる、この物語に。
まあその
ね、なんか吹きが何て言うんですか、こう浮き出すような悪意じゃない、なんか物語全般のさ、辛く苦しいけど頑張って生きようとかさ、なんかそれぞれの中で人に輝くこうどす黒い悪意。
確かに、まああれはレイコさんの人生病んでしまった原因として描かざるを得なかったんでしょうけど、ね、あの場に行って俺が男の喜び教えてやるよっつって玲子さん相手にしないでその子の
いやーその子完全に上手だと思いますわ。完全な楽だもん、もうサキュバスの勢いだよね、あそこまで行くとね。
い
や
すごいよね、私すごいことしてあげるわよみたいなね。
分かんないけど小学校低学年ぐらいでしょ、中学年ぐらい、
中学
生、あ中学生か、じゃあもう教えてあげるぐらいでも実力あるかもしれない。いやちょっとですね、そういう魅力的なね突撃隊とかそういう魅力的なサブ人物が生まれては消え、首をくくり、突撃隊も下手したら自殺してるよ。
いや本当にね、突然消えちゃったからね。
いや
長澤さんとかもね、魅力的だと思いますよ。
まあいいよね、
なんか、まあ、その小説の中に出てくる、うん、その登場人物として、うん、すごく重要だね。
そうだね、
あの名言は
自分に同情する、
うん、忘れられない、忘れられないっていうか、いつも読むたびに思い出すけど、うん、いい言葉だと思いますよ。
いや、いい言葉だよ、
自分に同情するなんて。
いやいやいや、本当に
自分の人生もう幾度となく自分に言い聞かせましたもん。
本当
いや本当に自分に同情することって本当に意味ないよなっていうか。
いやそうだね、いやいい言葉ですよ、うん、ただ俺は自分に同情してる人は大好きです
やめろって
やめろって、大好きだわ本当に。いやこいつめちゃくちゃ自分に同情してるなっていうのがすごい好きです。いやなんかノルウェーの森も通してそうなんですけど、うん、あのなんていうかな、死ねば解決する問題確かにたくさんあるんですよ、
うん、
でもほらそう簡単に死ねないじゃんっていうのが僕にとっての人間観なんですよ。
なるほど、まあ、それも分かります、うん、もちろん、うん、
それは死ねば全部リセットだけども、それで解決しようとするのはさすがにさ、いろいろあるじゃんっていう、ね、なかなか辛い、なかなか死のうと思っても死ねないじゃんみたいな死生観が僕の中にあって、うん、なんかその長澤さんの同情するなっていうのも逆になんていうのかな、なんていうんですかね、死にたいと思ってる人、死にたい死にたいって言ってるやつに、じゃあなんで死なないの、俺に言う前に死ねよっていう感じ、自分に同情するなっていうのは、
まあ、
なんかそのなんていうか、そうは言ってもさ、ほら死にたいって言って構ってほしいって人いるじゃんっていう死にたいっていうのはほら構ってって意味だからっていうのもあって、なんかそのなんていうんですかね、長澤さんとか含めてあの物語で自殺しちゃう人はもうこれしかないと思ったら死ねる人なんだよね。
そうね、
うん、僕はそっちじゃない方が人間臭いなと思うわけです。
ああ、なるほどね。いや人間臭いとは思いますけど ね、うん、ね、やっぱね、いや基本的にはその、ね、自分に同情することが、だからね、うん、難しいな、合理的に、うん、長澤さん超合理的じゃないですか。
合理的だよ、合理的すぎるよ、
うん、
なかなか映画通り合理的に生きてきたらさ、人生楽しかろうよ。
そうね、少なくとも、
うん、
男で、うん、自分にね 同情してるやつを見るのは好きじゃない。
大好き大好きっす。
生きがってもうファックポーズを取ってしまうような、だって自撮りしてしまうような36歳とか大好きっすね。もう生きがってるやつとか、要は同情してるってことじゃないですか。
まあね、
最高だよね。食べ物と旗から見る分には
そうね。
いや、
まあ、自分に害のない範囲でやってくれてれば、そうそうそう
そう。いや
そうそうね、
人間臭さ満載です。
そうですね。
でも幾度となく自分のその人生の中で、
はい、
ある意味支えになったと言ってもいいぐらい
言葉
ですよ。
そうね。
いや確かに。すっかり忘れてたけど僕は今回読んで、ああその通りだなと思いました。いい言葉だ。まあ悪役というかヒールとして大変いい気がしますね。
そう、
ちゃんとしたこと言って、
そうそうそう、
で、まあ、合理的に、まあ、この人とも会わないようにしようと思ってる感じがかなりいいですね。
そう、だから長澤さんの言ってることは別に何も間違ってないっていうかね、俺はその分すごい努力してると思う、自分で言ってます
ね。そうだね、すごいよ。ショーペンハウエルっていう人がいてさ、まあ、哲学者ですか、彼が、まあ、読書についてっていう本を書いてるんですよ、うん、でその中で長澤さんと同じこと言ってて、結局古典しか読むなと時間の洗礼を受けずに売れてる本だとかなんとかっていうのは基本的にはそれからの価値しかないと、
うん、
ちゃんと時の洗礼を受けた本こそが人類の知恵になるみたいなことで、なんかね、特に番組読みたい時だってあるじゃんと思いながら
まあ読書に何を求めるか、
そうですね、
っていうことではあるんでしょうけどね、うん、だってなんだろう、その時の時代背景じゃないと表せないものもいっぱいありますからね。
それこそ呪いの溺れたってそうだったかもしれないのに、いつの間にか時の洗礼を受けた古典になっちゃいますね。
うん、
ね、間違いなくなるでしょうし。
いや、そうですよ。
いやいやいや。まあ、でもとにかく僕はもうノルウェーの森は一番好きっすね、今までの中では。
それは良かった、
はい。よろしいですか。
はい、
十分話した。
でも逆に言うとね、うん、もういくらでも話しちゃうから、
この辺が切り時かな。
分かりました。
次いよいよ村上春樹シリーズの最終回、
うん、
世界の終わりと
ハードボイルドと
ワンダーランド、ファンタジー要素のほどは、
いやほぼ結構ファンタジー。
ファンタジー大丈夫かな俺大丈夫かな、
ねゴリゴリファンタジーだから、
ゴリゴリ。まあ、でもファンタジーだから俺は嫌いってもんじゃないんですよね。要はその物語の脳みそが、登場人物の脳みそまでファンタジーかどうかってことです、
うん、まあ、でもあれだよね、そのなんだろう、もう日本じゃないから、そもそも日本じゃないって言うのは、いや地球じゃねえっていうかさ、世界が違うから、うん、そこから受け入れようみたいな。
転生ってことですか。
転生、
異世界転生
と、異世界転生と言っても
過言ではない。
いや、
ラノベの走り
魅力的な女性も出てきますし。
わかりました。よし、弓吉さんより、
いや、弓吉さんだな。
それは
弓吉さんだ。だって弓吉さん、村上春樹シリーズの中でも、
はい、
かなり群抜いてる方だよ。
やっぱりそうでしょ。弓吉さんはいいよね。
弓吉さんはいい。
あれ最高傑作だと思うわ。
本当に。だって弓吉さんって言ってちってもうすっごい、なんかもうドエロだよ。
ドエロ、もうエロい。もう弓吉さんエロい。
エロの象徴だよ。
成長、もう本当に。なんだろうね、あれ。あれは羊をめぐる冒険だっけ。
羊、あ、まあダスダスダス。
あ、ダスダスダスか。
羊をめぐる冒険は耳の女の子が出てきてるだけだから。
耳の女の子、
耳を出すとすごいっていう、
そうだそうだ、女の子、
あれ俺すでに話がごっちゃになってるな。
あ、だからそう、羊をめぐる冒険の後日談がダンスダンスダンス。
あ、そうかそうかそうかそうか。そうだそうだそうだ。
でダンスダンスダンスで、あの雪とか。
あ、そうだね。
雨と雪とか。
あ、そうだそうだ。
弓吉さんとか。
ハワイ行くやつだ。
そうだ、あの、うん、新イルカホテル。
ああ
、そうかそうか。で繰り広げられる。
そうだそう
だ。物語。で、あっちは旧イルカホテル。
そうかそうかそう。
で、あとネズミとか。
そうだね。
あ、キキだ、キキだ。
キキだ、そうだそうだ。
あの、ただ羊をめぐる僕の時は名前なかったんですけどね。
あ、そうか。
ダンスダンスダンスで初めてあの子はキキだっていう名前で出てきてるだけで、ただキキ一回も出てきてないですけどね。
そうなんだ。
死んじゃう、死んじゃう、死んじゃってる。
うん。
あ、じゃないかっていう話か。あの、五反田君に。
そうだそうだ。五反田君いたね。結構俺も読んだな、村上春樹。
いや、結構だから、だから、もう、それ読めば、うん、まあ、いわゆる長編、もうほぼ全部。ただまあ、細かいこと言えば、だからスプートニクとか、国境の南なんとかの東とか、まあ、あるにはあるんですけど、ただ、村上春樹の各国の作品はもうそれで、多分
大事なところを抑えたんだ。
抑えた。
長澤さん的な読み方だね。合理的な。
そう、
合理的な。合理的な。はい、わかりました。じゃあ次回、楽しみに3ヶ月を読んでまいりますので。
長いんで。
また
長いんで、上下巻なんで。
上下巻だよね。計800ページぐらい。
そうね。ねじ巻きよりは短いから。
そうね。ねじ巻き狂ってっからね。
わかりました。
はい、はい、頑張ります。